アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2604回11月19日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはこれだけは絶対できないです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。最近仕事の都合でちょこちょこと Windows 11も触ったりはしてるんですけど、未だに慣れないというか、なんかしっくりこないんですよね。やっぱり私メインにするのは Mac じゃないと無理ですね。今日もよろしくお願いします。
今週久々にひょっとしたら今年最初の参加かもしれません。大江先生です。おはようございます。
はい、どうも。OS を使うっていう意味ではもう Mac にはほぼ使わないので、Windows もたまにしか使わないですから、できる限り Mac でありたいなっていうふうに思ってます。変えるとしても Linux までかなっていうふうに思ってます。すごいです。よろしくお願いします。
アスキー JP にあった記事です。最後に押したのいつだっけ？ Mac mini の電源ボタンについて Apple 幹部が言及報道という記事が出ていました。いつも通りアスキー JP さんの記事、番組レギュラーのスミレさんが書かれた記事を時々紹介させていただいてますが、今回は Mac mini のお話です。
そうですね、はい。
ここではスミレさんと久々にご登場の大江先生に参加いただいてます。大江先生は Mac mini を買われたのかどうか、まだリスナーさんは気になると思うんですが。
あ、まだ買ってないですよ。
買ってないですね。オーダーもされてないんですね。
はい、まあ、買える良さはあるんで、買おうかなとは思ってるんですけどね。大学のやつが M1 Mac mini のままなんで、
はい、
新しいのが欲しいなっていう気はしてたから、ちょうど安かったですね。M2 のやつに比べると。
リスナーさんの方でもかなりたくさんの方が Mac mini 頼んでたみたいで、よく X のポスト見てても来ましたとかいうのね、いっぱい出てたの見たんですけど。大江先生は現物は見られました？マックミニは。
いや、特に見てないですね、まだ。
ああ、そうなんですね。アップルストア私また行ってまして、どう見てもマックスタジオかな、これって、という外観なんですよ。
あの、いや、そうでしょうけど。
今までの縦横比とは違うので、高さそのままに大きさ小さくしてるような感じやから。
高さは高くなってるから、そのままじゃないでしょ。
そうですか、あれ。ちょっと上がってますか。
高くなってますね。
1センチも違うね、で、あれ。高さ。
そうなんですか。はい。まあそうやったらなおのことそうですね。だから今まで縦横と高さの比率が随分変わったんで。で、前にポートが USB が2つもあるもんやから。ああ、これは Mac Studio かなという印象がすごい強い。
Mac Studio 全然興味持って見てないってことだよ。
ところが Apple 心斎橋私が行った時に、1階は Mac は Mac Mini と iMac と Mac Pro かな。で、Mac Mac シリーズだけで Mac Studio 置いてなかったんですよ。
へ、
でね、上は上だったんですよ。上やったら置いてんかなと思ったら、上は、もう、ほとんど、ビジョンプロなんですよ。ビジョンプロと、で、あと、iPhone とか、なんか、あと、なんか、アクセサリーという感じで。え、Mac Studio どこ行ったんって、曜日付けへんだけかな、どっか行ってんのかなと思う。
曜日付けへんだけやと思うんですけど。だけやと思うんですけど。
だけどね、いや、でも Mac Mini もね、あんだけわーって言ってる割には、Apple Store の1階の端っこに1個置いてるだけやったんですよ。もっと何台かあるんかなと思ったら、じゃなかったんです。iMac M4 も1台だけやったんです。
じゃあ他何が置いてたんですか？
あとは MacBook Pro の M4 とか、iPad とか、まあそっちの、あと iPhone の展開。一回はもうやっぱり iPhone の展開が多いね。あと Apple Watch もあるからね。
売れ筋のものを中心にしてますっていうことなん
か。感じだったですかね、やっぱり。まあそんなわけで、電源ボタンの話なんですが、スミレさん、これ誰が喋ってるって言ってましたっけ？
これが中国のビリビリ動画にアップされていたインタビューの映像が元ネタになってるんですけれども、
はい。
アップルのグレッグ・ジョスビアックさんでしたっけ？
はい、はい。
それと、ジョン・ターナスさんが、Mac mini の M4 モデルについて、まあ、インタビューに答えるっていう形になってるんですよね。
もう電源ボタンを押すことないというわけですか？
そうなんですよ。まず、電源ボタンの位置なんであそこやねんみたいな感じの話の流れになっていて、まあね、あれだけサイズを縮めたわけなので、電源ボタンを最適な場所に変更する必要がありましたと。 よくあるアップル仕草的な発言をされた後に、
はい、
一番大事なのが Mac の電源ボタンはほとんど使わないということですということで、私自身も最後に Mac の電源ボタンを押したのがいつだったのか覚えてませんという感じの発言をされてたと。
もうかなり前から Mac 立ち上げっぱなしいう人多いような印象だったんですけど、うん、当番組の三浦さん除いては
三浦さんはそうです、シャットダウンするとおっしゃってましたね。
はい、ね、言いますけど、メーカーが自らまあ製品の電源ボタンの位置によってそれを明確化した。
そうです。で、まあ実際に自分たちも Mac の電源は入れっぱなしにしてるっていうふうにおっしゃってるんで、それ半ば公式的に想定される使い方なんだろうなというところですね。
うん、そもそもですけど、ビリビリって中国の YouTube というよりは、ニコニコ動画、
うん、それに近
いような感じのところですけど、そこがわざわざ Apple 幹部の方、まあオンラインかどうかはちょっとわかんないですけど、インタビューの席設けたっていうことですかね。
ビリビリ動画がやったわけではなくて、ビリビリ動画に動画がアップされてるという。はい、
あ、じゃあどっか別のところのメディアでやったのの、ね、はい、ビリビリ動画にまた上げたということなんですね。
そういうことですね。はい。
まあまあ、そういうにしても、こういう発表の後でまた幹部の人がどっか出て喋るパターン最近多くなりましたね。
そうですね。少しその辺が緩くなってきたというかなという感じがありますね。
いつか誰かワンボタンの声に出てくれへんかな。
そうですね。
交渉すればいいじゃん。単にそれだけのことやん。
誰が英語で交渉する
。自分でやれ、自分で。
野の下さん助けてや。いろいろ押し方工夫するグッズも最近、グッズっていうかアイデア品ですね。また商品じゃなくて 3D プリンターで作った的なものがあちこちネットで今出てます
けど。設計図とかも出てるんで、3D プリンター持ってる人は作れますよっていう。
ええ。
そのうちに発売にもなるでしょ、そら。
なるでしょうけど。
うん、
マークミーの高さを稼ぐような台みたいなの作った人がいましてね。
ああ。
4点の隅の1個だけ突起があるのかみたいな、4点とも突起があるんです。胴向きにおいても、マックミニを上からグッとして押し下げることで電源が入るっていう。
あ、なるほど。
ありましたね。
そういうの作った人がいましたね。あれ、もう一回押したら切れんちゃうんで。
そりゃそうやろ。
だから、どっちに入ってるのか分かれへんなっていうのもあるけど。
それは見た、
分かりますけどね。
切るのは長押しせないといけないでしょ。
そうですよね。あと、メンテナンスの時いろいろ押し方また出てきますんでね。そんなことは先の話でしょうけど。
Mac mini もでも電源ボタン長押して何かが起きるとかあるわけ？
ああ、試していないですけど、うちの iMac の M1 においてでも電源ボタン長押して電源強制終了できますから、まあ、ほぼほぼ Mac みんなそうかなと今思ってますけど。
あ、ええ、そっちはそうだけど、立ち上げの時は？
立ち上げの時は
電源ボタン長押してると起動のやつが変えれるとかいうのあったっけ？
ありますけど、どうでしょうね。今のセコイアですからね、OS が。また、ちょっとその辺が変わってる可能性もありますね。また今度調べときます。多分ファームいじったりとか、そういうなんかモードを選べたりするのかもしれませんけど。で、Apple Store 新しくまたオープンというニュースが、ブログ気になる気になるさんにありました。Apple スペインマドリードに新しい直営店、Apple La Baguada を11月28日にオープン入れ、オリジナル壁紙も配布中という記事でした。スペインマドリードだそうです。行ったことはないですけど。サグラダファミリアってあれは元遠いんですかね。
あれはバルセロナ。
いや、サグラダファミリア背景にアップルスターがあったらかっこいいかなと思ったんですよ。
あれもう完成したんでしたっけ？もうちょっとかかるんでしたっけ？
ね、もうすぐ完成するんですよ、確か。まだ完成はしてないけど。
そう。
そうですか？
もう来年ぐらいには完成するはずだね。
あれ、結局、いつまでもできないみたいなこと言ってたんですけど、建築技術が急速に発達して、ここ何年かで、はい、あ、もうこれできちゃうんじゃねっていうところまで行っちゃったみたいなんです、ね。あ、そうそう
そう。へぇ。
残念ながらコロナで一遍止まっちゃったね。
あ、じゃあそれでちょっと、あれですか？伸びた感じ。
確かそう
だ。でも当初の想定よりは全然。
はい、あ、そう、全然早いです。ここ数年のうちでは確実に上がるみたいな。
梅田のサグラダファミリアはいつ完成するのか。あれ本当にアップルストアかどうかもだんだん疑わしくなってきてるけど。
あれね。いまだに囲われたままですね。
ですし、公式に何ら情報出てこないので、ちょっとどうなってんのかなっていう。
確かに最近アップル梅田の話って聞かないですよね。
まあアップル梅田っていう名前なんかどうかもわからない。
まあそうですけど。仮にそうだとして。
アップルラバグアダ、公式ページ見ましたら、幾何学模様というか、なんかあんまりアップルマークをここまでしたもんあんまり見たことないけど、そういういじったアップルマークがあります。
折り紙というかなんか。
ああ、そうね。まあ折り紙的な感じで。多分これのポスターがね、壁紙がデータまた配られるんでしょう。マドリードでは5店舗目、スペイン国内では12店舗目なんですって。
ちなみにそういうバルセロナ店があるんじゃないのか？
ああ、かもしれませんね。 バルセロナ。ちょっと探してみましょうか。ありましたね。
やっぱり。
すごいですね。カタルーニャ広場にあるって書いてあります。
サグラダファミリアがあるとこじゃないのか。
サグラダファミリアからどんだけ違いかわかんないですけど、日曜日閉めてるんですね。ここすごいですね。さすがスペインですね。休むとききっちり休む国ですね、やっぱり。
スペイン以外の国でも、やっぱり日曜日はほぼ店開けてないみたいな。ところ、ドイツだったかどっかか、なんかそういう風になってるんだよ、はい、実は、みたいなことをこの前、
ドイツは日曜休みだった気がする。
そう。
ああ、そうですか。
ましたね。
徹底してますね。
そうですね。今現在の日本のアップルストアの店舗数10店舗なんで、ちょっと負けてますね、はい。あと2店舗ほど増やさないと。
サグラダファミリアから、大通り1本隔てて曲がったぐらいですか、そんな遠くないですね。
でしょ。
で、行く用事もないのに、まるで行くかのようなことを口ぶりで私は言ってしまいましたが。そうですか。スペインもなんか、かなり若い人の就職率が下がってて、大変やいうニュースをよく見ますが。ね、大丈夫でしょうかね。行列の動画が YouTube に上がるんではないかと思いますが。28日オープンなんですね。
海外でもあんな行列するんですか？
最近オープンの同時に動画がしょっちゅう上がるんですけど、やっぱりすごいですね。なんか、暴動一個手前ぐらいのなんか盛り上がる。
暴動してどう
するんですか？大丈夫。いや、暴動じゃないけど、本当になんか、まあ、にこやかにしてるから暴動じゃないんですよ。
え、物売るってレベルじゃねえぞみたいな叫んでる人
ですね。懐かしいね。あれ、プレステの何の時やったっけ？プレステ2やったっけ？
プレステでしたっけあれは。
うん、何でしたっけ？なんかプレステのなんかやね、あれ。
プレステ3の時だよね。
3の時よね。
はい。あの、アップル銀座からほど近いビッグカメラ有楽町店が現場だったそうですよ。
そこか。スペインに興味ある方は、一度マドリードに行かれた時は新しいお店も立ち寄ってみてはいかがでしょうか。番組でね、ドイツにお住まいとか、フランスの、南フランスという方も、スペインからまだコメントいただいたことはなかったように思うので、もしスペインでお元気の方いらっしゃいましたら、また何かお寄せいただくと嬉しく思います。
物売るってレベルじゃなかったとか、そういうレポートもしてます。
どこの国でもそれちゃうよね。そして世界で旅行するとなったら、これは欲しいかなと思うんですけど、スミレさんのまた記事で、アスキー JP さんの記事ですね。Apple AirTag を荷物に入れておき、位置情報を航空会社と共有できる新機能という記事で、iOS 18.2 のベータ版でその新機能が導入されているということです。これ前、Apple そんなアナウンスしてましたっけ？こんな機能しますよって。
ちょっと私はっきり記憶がないんですけど。
はい。
してはないかな。
はい。そうですか。
そうですね。はい。してはないけど、これっていわゆる AirTag のあの例のネットワーク。
はい。
Find My Network をサードパーティー業者にも使えるようにしますっていうことでしょ。
AirTag とか探すネットワークで検出した位置情報を航空会社とかに伝えることで、ロストバケージの時に探しやすくなる。
はいはい。
そういうものですね。
ちゃんと使ってくれればいいですけどね。
はい。
航空会社によっては、ここにあるやんけとか言っても、そんな知らんみたいなことがあるみたいな。
そうみたいですね。
ユナイテッド、デルタ、ブリティッシュエアウェイズなど15以上の航空会社が参加。で、今後増える予定。
そうですね。
これ、アップル以外にもなんかこんなやってる会社あったりするんじゃないですかね。
そのうちに Google やるでしょ。
ですかね。どっちにどのサービスがあるのかって、またいちいち調べなあかんはめになるのかもしれません。
それは多分両方対応していくんじゃないですかね、
航空会社。どうしてです
ね。めんどくさくなるんで。で、一応探すネットワークに対応してればいいので、AirTag だけじゃなくて、AirTag 互換品探すネットワークに対応してる紛失防止タグとかも探せますよということなので、荷物に入れておくと飛行機使う方なんか便利になるかなと思います。あ、そうです。
飛行機乗らない山村さんには関係ないでしょ。
別に飛行機怖いんじゃないですよ。乗れる機会がないってだけですよ。財布に AirTag つけてる人増えましたね。
今 AirTag。
はい。エアタグを差し込む上にポケットついたお財布とか今売ってますからね。
おー、うん、それは知らなかった。
エアタグをここにありって見せてたらまずくないのかと思うんやけど。まあ、その辺大丈夫なんですね。これもアスキーさんでね、スミレさんの記事ですが、ARM 版 Windows 11 の ISO イメージ配布開始、インストールがより手軽にという記事で、11月15日現在ダウンロード可能なバージョンは Windows 11の 24H2。これがあれば、アーム系、要はマイクロソフトで言えばタブレット系にも。
マイクロソフトで言うと、スナップドラゴンを搭載してるデバイスですね。
はい。
まあ、最近だとコパイロットプラス PC とかそういう名前で売ってたりしますけど。
はいはいはい。それが Windows 11を入れることができるようになる。
あ、そうですね。Windows 11のアーム版のやつを、まあ、はい、インストールメディアとかを作ったり、あるいは ISO イメージから直接インストールしたりとかできるようになると。
はいはいはい。
というところですね。はい、今までは Windows アップデートからインストールしたり、あるいはパラレルズでしたっけ、はいはい、ああいう仮想マシン作るソフトで公開されてるイメージをインストールするしかなかったのが、はい、インテル系のチップなんかと同じように USB メモリーとかも使えるようになったので、まあ便利になるよと、そういうところでございます。
MacBook Pro とかにも入れられるようになったって、エクセポストしてる人がいたんですけど。
それは VMware Fusion が無料になったっていうことでしょ？
そうですね。それを使えば入れるようになった。
別にイメージがあるないとは関係ないと
話関係なしですね。結構待ってた人多いんじゃないですかね。
まあ、そうでしょうね。
うん。マイクロソフトさんも年末に向けていつもこういうことやること多いような気がしますね。
そうですかね。最近あんまり Windows、10年ぶりぐらいにオープニングでもちょっと話したように Windows を少し触るようになったんで、
は
い、
うん、
だいぶ時が空いてしまってるんであれなんですけど、
Windows といえば PowerBook に対してはバイオという時がよくありました。私の周りの人も PowerBook やめてバイオにしましたとか、私にいちいち言いにくれない人もいました、そんな時代のことでふらっと頭の端をよぎったんですが、これもすみれさんの記事ですね。家電の野島、バイオを子会社化へ、バイオの事業方針は変わらずという記事がありまして、そもそもソニーさんのもんじゃないですね、今バイオはね。
そうですね。
バイオっていう名前の会社になってたんですが、はい、これを野島さんが買収した。
そうですね。
厳密に言うとソニーのもんではあったんですよ。
あ、そうなんですか。
だってソニー、親会社ソニーは。
あ、そうか、親会社ということではそうですね。はい、はい。全くの独立ではないですね、はい。でもそれを野島さんが買収しましたということ。112億円ですか。
公正取引委員会の承認を受けないと正式には決まらないので、はい、スムーズにた場合で年明け25年の1月6日に買収が確定すると。
これまたでも野島さんはなんでバイオ欲しかったんでしょう。
これは他の人の受け売りではあるんですけど、はい、野島さん的には個人のお客さんに向けた販売はそれなりに強いんですけど、法人向けが強くないという部分がどうもあるみたいで、はい、最近そこを強化するような動きをしているそうなんですよね。いろんな会社を買収する形で。バイオに関しても私も聞いた時意外だったんですけど、
はい、
個人向けの売り上げよりも法人向けの売り上げの方が圧倒的に多いみたいで、法人にしか売ってないみたいな状況みたいで、
うん、
野島さん的にはそのバイオが持ってる法人向けの販売チャンネルとかが欲しかったんじゃないかと推測してる意見がありましたね。はい、
法人の方が年間の売り上げの見込みが硬いからでしょうね、きっと。
まあ、それもあるんでしょうけどね。
キャンペーンとかして大きく売り上げ上下するよりはね。
売り方が分かっているっていうことなんでしょ、結局のところ。
うん、で方針も変わらないと言いますから、特にこれまで使ってる法人の会社さんがね、これまでそれ
で
いけます
よ。でも野島が持ってるっていうことは、もしかしたら最終的には個人売りもまたやるかも分かんない、
ね。ああ、まあまあ。
今までよりは個人売りを広げていくとか、まあ、あるいは野島の店頭でアップルがビッグカメラとかでやってるみたいに CTO、BTO を受け付けるみたいな感じのことをやるかもしれないですね。
今バイオってどうなんですか？昔はほら薄型いうのすごいアピールしてたじゃないですか。あんまり今そんなことないんですかね。
おしゃれ系な感じはしますね。最近も新モデルの発表確かやってたはずですけど。
なんか MacBook Air みたいに前が薄くて後ろ厚いモデルがありますね。
割とラグジュアリーというとちょっと。
ラグジュアリー。
なんかあの、はい。なんか高級感あるなみたいな。
うんうんうん。赤とか緑とかね、割とそういう単色に寄ったモデルありますね。
なんか一部の会社には受けそうな感じが。
うん、ムーミンモデルってあるよ。
あ、そう、ムーミンモデル。今私も見つけた。
何これ、ムーミンモデルって。あ、ムーミン、あ、いや、ミーの顔彫ってあんねや、これ。すごい。
へぇ、すごいっすね。
トビーアンソン見たらなんて言うやろ。
せいぜい数年しか使わないノートパソコンにここまでやってしまうのもちょっとどうなのかなっていう感じもしちゃうんですけど。
あ、でもノートパソコンやっぱ数年ですか？
まあ、そこまで長くは使わないかな。Mac の感覚でいるからかもしれないですけど。
まあね。Windows の場合はノートそんなに長く使えないか。
うん。まあ、Windows はデスクトップだったらパーツ組み替えつつ使い続けたりっていうのはありますけど、ノートと PC はそんなに長く持たないうちで、あの、世代交代してっちゃうのかなと、はい、置いてかれちゃうかなと、性能的に。うん、
最近コンプライアンス云々が言われるなってから、電車の中でノートパソコンを堂々と広げる人も減った気がしますね。
そんなことないって。
そうですか。
結構いるよ、まだ。
います？
うん、
うん。
いるいる。
ねえ、あんな隣の席から丸見えとかに。
そう
ねえ、いや、ゲームしてりゃまだ可愛いですけど、本当に会社の大事なのとかね、開けてたら。
いや、普通に視線を振っただけで、チラッと何が起動してるのかぐらいは見えちゃったりしますからね。
時間ない中やってはるんでしょうけど、ちょっとね、うん、やっぱりその情報というところを大事にもうちょっと考えていただいて。
せめてプライバシーフィルムぐらい貼ってほしい、ね。
そうです
ね。そうですね。あと、映画情報、オスカーの行方というアカウントの方が X にポストさしてまして、ウィリアム・ギブソン原作ニューロマンサー、Apple TV プラス配信ドラマシリーズ化が2024年12月より日本で撮影だそうです。
お
主人公ケイス役をカラム・ターナーだそうですけど、カラム・ターナーさんどんな人でしょう。
ニューロマンサーって私読んだりしたことないんですけど、日本が何か関係してたりする作品
です。もう最初出だし千葉県なんですよ。
出だし千葉。
千葉県。もろにがっつり千葉で始まる。80年代の当時の日本っていう想定やから、今聞くと、うんっていうところもちょっとあるんやけど。
なるほど。まだ千葉くんが生まれる前の千葉県なわけですね。
日本がバイオテクでは、世界最高峰ってことになってるんですよ、その当時は。
なるほど。
中国は全然まだそういう出番ない時代なんで。
うん。
あ、だってジャパンアースナンバーワンの時代に書かれた本やから
そう。
まあそうですね。うん、確かに。
だから一番上の世界も一番下の下流世界も全部日本のね、サイバーってなんとかっていうところ出てくるのはみんなもそういう描かれるんですけど。私ね、ニューマンさん、3分の2まで読んだけど、もうきつくてきつくてこれ、わからないんですよ、話が。あの、イメージみたいな話になっていくんでしょ、その空間があって、なんかが飛び交って、とか、夢の中で、みたいなのが続いていって、今何読んでんねやろって自分でも分からなくなってくるんで、あ、まだ読み終えてないです、だから。10ヶ月かかってるけど。
あ、そしたらもう Apple TV プラスで始まるのを待った方が良さそうです。
見た方が早い。
もうでもこんな映像ができんのって思いますよ、ほんまに。
いや、むしろ映像の方が向いてるでしょうね。
向いてんのかな？
あの、文章で分かりづらいって言うんだったら映像の方がいいです、
ね。あ、まあまあね。ニューロマンサーの後に広角機動隊の漫画書かれたはずなんで。
あ、そうですよ。
で、ですから、ニューロマンサー
やるね。サイバーパンクの一番最初のやつですからね。
そうね。あ、でもね、知ったんは、ブレードランナーの後なんですね、こういうニューロマンサーって。
そうです。
ね、それ知らんかった。いや、ニューロマンサー読んでると、多分この部分は、広角機動隊の草薙元子少佐をなんかやっぱりこれモデルにして描いたかな、みたいなシーンまで出てくるので、まあ興味ある方ね、また、私みたいにへたれないで頑張って読んでみてください。当番組、アップルのポッドキャストの方に登録されていて、そこで見つけて聞いてくださってる方もいらっしゃると思います。そのポッドキャストの方に、レビューの形で番組の感想を寄せていただきました。
遅ればせながら、Apple TV 4K の話、ホームポッド、ステレオペアと組み合わせて、地上波放送等もホームポッドで楽しんでいます。なぜかパリ五輪中継が音声出力不可でした。原因不明です。と、2024年11月7日に、トビー・アッカさんから星5ついただきました。
はい、ありがとうございます。
MacBook M2 の人、いつも面白いですというコメントを9月19日、MacFan1115 さんからいただきました。ありがとうございます。
ということで、まず Apple TV のお話を、番組でもよく Apple TV の話題取り上げるんですが、ホームポッドステレオペアと組み合わせて、
うん、すごいことしてますね。
ね、
素晴らしい。
ミニじゃないですね。普通の方の大きい方
ですね。
うん、はい。で、パリ五輪中継は音声出力不可。これは、第二音声みたいなのがもしあって、それがこう、うまく出ないとか、なんかそういうことやったんですかね。
なんでしょうね。
うん。まあ、ストリーミングにはでもありがちな、その、まあ、言うとあってはいけないんですけど、
うん、
ありがちな不具合のようにも思いますが、ちょっとね、原因がわかんない。パリ五輪、もうあっという間に駆け抜けましたね。
駆け抜けました、
ね。その間にか始まって、その間にか終わって
たような
感じがします。
今までのオリンピックに比べて盛り上がりそんな大きくなかったような気がしますが、年を食ったせい？
いや、まあまあ、いや、盛り上がってたと思いますよ。
はい。
まあまあ、メダルの数も多かった、
うん。そうそう。日本
は、ね、
日本ね、結構メダル取りましたよね。
うん。うん、
だからまあ、運営側のその何かっていう話題の方が大きすぎて。
まあね。
あのね、そっちで、それが艶消しでこう、随分ね、あの、ネガティブな見方が入ったかもしれませんけどね。ヨーロッパででもオリンピック開かれるのだいぶ久しぶりだったんちゃいますかね。
ああ、イギリス以来。
あ、そうか、イギリスはありましたわけ。うん。
イギリスでしたっけ。
あって、ロンドンオリンピックあったのが。
2012年ですね。
ああ、はいはい。じゃあ、まあ、それでも10年以上入ってたわけ
ね。10年以上前ですね。
うん。
まあ、Apple TV 4K と、うん、まあ、TV 4K の次のモデルが今あって、まあ、Apple TV どっかでまたモデルチェンジするのか。
なんか今、今度はスマートフォームじゃないわ。監視カメラ的な。 やつを出すとかいう噂が。
ああ、そういうのね。ああ、そうなんですか。
アマゾンエコー的な存在のね、IoT 的に使えるようなものを出そうかと。
はいはいはい、はい。
噂ですけどね。まあそんな言ってちゃうもん出るか分かりませんしね。今までの元みたいに。アームがついてるとかね。ほんまかなって思うね、でも。でもあれでしょ、春さん買うでしょ、でも出た。
買わないと思いますよ。
もう買ってくださいよ。
はい、いやいやいや。
Apple TV Mini っていうね、今ミニとか薄っぺらいの出始めてるから、ぜひミニ出していただいて、はい、はい、スティック型をぜひお願いします。
スティック型ね、はい、Amazon にね、対抗するにはそういうの出さないとね。
そう。そうで、やっぱり最初の、あの、Mac とか iPad とかテレビと繋ぐっていう意味では、はい、そういう仕組みあるといいじゃないですか。もう刺すだけで、うん、Mac とすぐに画面が共有できるみたいなものね。うんうんうん、今の Apple TV でもその使い方まあまあ多いと思うので、
はい、
さらにスティック型になればどこにでもそれを持ちやすくなると思うので、うんうん、そういうの
を期待はしてます。Apple が出すと、うん4万円ぐらいしそうですよね。
なんかね。
そう、安くしてこその、うん、と思いますよ。あの、値段高いとなかなかね。
うん。
Fire TV の画像を崩せるかどうか、ですね。で、もう一方はね、MacBook M2 の人というでね、
タイトルで、ね。スミレさんですね。
え？
スミレさんのことですよね、多分これ。MacBook M2 の人、うん、イコールスミレさんですよね。だから、スミレさんいつも面白いです、はい、よねって言ってるんでしょ。
そういうふうに読むの。
僕はそう捉えたんですけど、そういうことじゃなくて。
そういうことですか。
え、MacBook、スミレさん MacBook Air の M2 です
か。まさか Air 飛ばしてる
んじゃない。 Air を飛ばしてるんじゃないかな。あ、え、
どうでしたっけ。私は MacBook Air の M2 です。
あ、じゃあ、ハルさんもその、
ハルさんも入ってると。うん、じゃあ、お二人が面白いです。
そうそう。ミュウさんの Air は何でしたっけ。 Air 持ってないんでしたっけ。
僕は持ってないです、持ってないです。
私はエアはインテルのやつしか持ってないから。
はいはいはい、
まあ、私も入らへんね、もんな。
はいはいはい。じゃあ、お二人が候補に挙げられましたと。
いつも面白いですと。
うん、
ありがとうございます。すごい、はい、勝手な解釈ですよね。
いやいやいやいや。
多分この書かれた Mac ファン1115さんは別の趣旨かなという気は。ご自身がエアの M2 を使ってるということのような気がしますけど。
ああ、そうなんですか、ね。
私そうかなと思ったよね。ちょっと、う
ん、その辺は。私もこれ見た瞬間、うん、あ、スミレさん面白いもんなと思ったんで。はい。はいはい、失礼しました。はい。
我々、まあ、言ってもアマチュアの延長でね、まあ、面白くないことの方が多いかもしれんけど、うん、まあ、それでも、波があっても許されるんじゃないですか。うんうん、これ、プロの人がやってるラジオって、あんまりそれ許されへんやろなと。
あ、まあ、そりゃそうですよね。
そうですよね。
で、まあ、出演でタレントさんが、こう、なんかダメになるっていうのは最近ニュースであるけど、そうでなかったら、別に続けていけるわけじゃないですか。その、少々、こう、面白くない番組をやってても、スポンサーさんが妖怪ればね、その番組で続いてしまうじゃないですか。うんうん、広角で、もう来週からうちの番組はポッドキャストになりますとか、なんかそういう、なったら放送の人ごっつい頑張るやろうなと思って、も
う。うん、うん、
で、ポッドキャストが隠したとは言えへんけど、まあ放送局側から見たらそんな風にね、
まあそうです
ね、される可能性もあるかなと。いや、だから今は民放はね、前も言いましたけど、ラジオは結構たくさん自社のポッドキャスト番組作ってね、いっぱい出してきてるんで。
言ってますね。
おかげで iTunes のランキングはみんな放送局ベースのポッドキャストばかりなんで、もう全然上上がれないですよ、我々は。ね、まあいいですけど。で、あの、Spotify が、
はい、
Spotify for Creators っていうのに変わったんです
よ。ネーミングが。
ネーミングがね、去年ね、ポッドキャスターズ、Spotify for Podcasters っていうサービスをやって始めましたって言ってたんです、2023年。そしたらこの秋から、うん、その Spotify Podcasters が Spotify for Creators に生まれ変わりましたって言ってまたやってて、うん、今度はあのビデオを一緒に、ビデオポッドキャストも出せますよっていうのを無料でね。まあ、ただ、YouTube じゃないから、再生回数が何ぼとか、それによって収益はどうとか、そういうのは多分ないみたいなんですね。だからどこまでそういう、まあ、Spotify というメディア発信の中でね、どれぐらい個人が注目を浴びていけるかっていうところですけど、
うん、でもそのページを今初めて開いたんですけど、番組を収益化みたいなのが、
あ、載ってます？載ってます、ね、私見た時ちょっと見つけられなかったんで、あ、そうですか、
あ、うん、あるみたいですね。
やっぱり今も収益化しないとなかなかこういうのはついてくれないな、
続けてくれないっていうことですかね、う
ん、はいはい、あ、サブスクライバー限定番組で役立つ、
うん、
基本こうなると一人語りか、あるいはもうトークショーがほとんど、あのポッドキャストという特質をね、ビデオでやるにしてもね、 なってくるけど、日本の場合はトークでよりも、いわゆるゆっくりしていってね系の、なんかテーマを解説する動画がなんかすごい伸びてますよね。そこなんかちょっと違うかなって、はい、いつも面白いですと言っていただける期待に応えますように頑張りたいと思います、うん、はい、もう面白ないこと言ったやつは来週出られへんとか、まだ私いきなり出られへんとか
視界がいなくなりました。
自分で出られへんようにしてしまうほんまにね、はい、もうすいません、ま
あ、ふわふわ行きましょう、ふわふわ、はい。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマはワンボタンの声でやってほしい企画、ゲスト回を増やして盛り上げてほしいとか、リスナーの登場回も作ってほしいなどのコメントをお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年11月27日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第一会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は11月21日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。